おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
この世界の片隅、ぼちぼち最終コーナーでございます。8月15日、日本は戦争に負けます。昭和天皇の声が静かに、その敗北を日本国民に伝えるわけでありますね。その声を聞いて泣きじゃくる鈴、そして子を失ってまで懸命に耐えた義理の姉、泣く二人でございますが、ゆっくり、キャメラが引いていきますと、かぼちゃの花が綺麗に咲いてるんだよね、はい、こういうシーンも忘れがたく。そしてです、その8月15日の夜のこと、義理の母は隠していた白米のご飯を半分だけみんなで食べようって言いながら、おかずなし、そのご飯にいただきますと言った時に、お父さんが立ち上がって電灯に巻いてやったあの照明を隠すための布切れをパーッと取って、もうこんなものは許可でいらんのじゃけって言いながら、丸いテーブルちゃぶ台を囲んで、やっぱり白いご飯は美味しいねって言いながら白飯だけ食べるんですよ。ここから戦後が始まった。一面の焼け野原、米軍に占領された呉の町、闇市に行きますと、なんとひどいことにですね、米軍の残飯、雑炊が売ってる。缶詰の紙とかが入ってる。それを、ひどいっていうのは口にパッと入れると、二人とも、美味しいっていう、ね、これが、情けなくて、うまいでしょうね。タンポポ食ってた人が、缶詰の肉の残りとか、そんなのが入った米軍の残飯を食べて、あら、本当に見事だと思いますね。そして、二人は広島に行くんですよ、
はい。
父も死んでいます。母も当然死んでいます。そして、妹の末もおかしいんだよね。布団に寝たっきりだったでしょう、
はい。
原爆の被害が出たんじゃないかな。うん、私、どんどん痩せていくんよって言いながら、うん、末が。不幸がまたさらに待っているかもしれませんけども、とにかく鈴、そして周作は広島の街を歩く。そう、あの産業奨励館は、なんと原爆ドームになっています。道を歩いておりますと、次々人が声をかけてくる。ひろこ、パスタやないか、みんな探してるんですな。そこを二人で歩く。そして、とあるベンチに腰掛けておにぎりを食べ始めるんです。周作が言うんですな。俺この街で働く。一生懸命働くけ。頑張ってこれからも生きていこう。突然この映画に、別の物語が流れ込んできます。これは母と二人で生きていた女の子の物語。お母さんが懸命にこの子を守って育てるんですけども、原爆が投下。お母さんは真っ黒です。すすっと火傷で、壁にもたれ込んで倒れてしまいます。そのお母さんの姿にハエが飛んできて、ウジが湧くんですけども、女の子はお母さんだと思ってしっかり手を握りしめて離さない。そのお母さんの死骸が崩れた時、真っ黒の子が道をさまよい歩きまして。で、おにぎりを食べている鈴の横に座り込む。鈴が慌てて片手なもんですから、おにぎりを落としてしまう。返そうとするその子に向かって鈴が、あんたが食べんさいって言いながら、おにぎりをあげると、その子は無我夢中でおにぎりを頬張るんですね。そして、頬張ってお腹がいっぱいになると、よほど安堵したか、鈴の横で眠りこけてしまうんですね。優しい鈴はその子を抱き上げて、呉の家まで連れてってあげる。で、眠りこけてる子ですけど、真っ黒に汚れた服から白身がこぼれております。その白身を気にして、周作がお風呂に入れてあげようっていう。そうすると、鈴が、そうそう、じゃあお風呂は入れてあげよう。でも、このボロボロの服を脱がしたら、着せる服があるかなって、ポツンとつぶやくんですね。そうすると、春身を亡くした姉が立ち上がって、自分のところのトランクをバッと開けて、死んだ春身の服をいっぱいに広げて、これ、ぴったりかもしれんのって言ったところで、この映画は終わるんです。いいでしょう。これが実に巧みでありましてですね、
はい、
この作品はかなさん、はい、あんたも泣いてボロボロになっちゃったけど、
ごめんなさいよ、
これは泣けるよな。この アニメ作品は優秀です。武田鉄矢曰くでありますが、やっぱこの作品の中には日本の伝統文化である人形浄瑠璃、人形が人間を演じることによって人間の感情をはるかに超えたものを出すんじゃないか、
はい、
アニメにこういう見せ方があったのだということを思い知らされる作品であります。明日はこぼれ話で呉での思い出等々も語ってみたいと思います、はい、この続きまた明日のまな板の上で。